ヤンの保険タックル。元気を聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大橋久美子です。いきなりですが、おめでとう。ヤンの保険タックル、リスナーの皆さんのおかげで祝3年目突入です。ご一緒に拍手パチパチパチパチパチね。本当にリスナーのね、皆さんにとって保険について考える機会になったりとか、見直す機会になっていると本当に嬉しいなと思いながら、ここまでやってきたんですけれども、いかがでしょうか。今回はですね、それを記念いたしまして、身近な保険ネタをもっと掘り下げてお届けしてまいりますので、最後までお付き合いください。そしてヤンの保険タックルでは、リスナーの皆さんからのメッセージですとか、あと保険に関する質問も応募していますよ。宛先はメールの方は 793@fmgenki.jp、 ファックスの方は 079-224-0793、はがきの方は郵便番号 670-8566、 FM 元気、いずれもヤンの保険タックル係までお寄せくださいね。皆さんからのメッセージですとか質問を参考に、今後さらにパワーアップしてお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さて、皆さんと共にお届けしておりますヤンの保険タックルですが、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。再放送は第3土曜日の午前11時からです。この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、ヤンちゃんです。よろしくお願いします。
こんにちは。
ヤンちゃん、
はい、
ヤンの保険タックル3年目突入ですよ。
はい、ありがとうございます、
ね、今の気持ちどうですか。
いやー、3つも年取っちゃいました。
私も3つも年取っちゃいました。
そうなんですか。
うん、もちろんですよ。人間ですからね。
びっくり。
さて、やっぱりね、はい、3年すると、はい、私もそうですし、はい、リスナーの皆さんも保険について、はい、大体分かってきたと思うんですよ。入らないといけないということは ね、はい、なので、はい、これからはね、もっと内容を掘り下げてお話ししていただきたいなと思うんですけれども。
そうですね。そしてですね、はい、うん、
今回はどのようなお話を。
そうですね、今回はね、はい、親の監督責任ということで、お話をしたいな。賠償責任ですね、
うん、はい、私もこのね、はい、3つ年取った間に一人の母から二児の母になりましたからね、
はいはい、
二児ですね、
ね。
なのでそのあたりね、はい、詳しく聞きたいなと思うんですけれども、はい、どういったことでしょうか。
は
い、
ね、うん、だいぶ前になるんですが、自転車の賠償事故で9500万円の判決が出たよっていうお話をしたと思うんですね。覚えてはりますか。はい、
もちろんですよ。あの時にちょうどね、はい、上の子が自転車乗るようになったので、はい、自動車保険にどれだけのものを自転車保険が付帯してるのか、はい、改めて見直しましたもん。
素晴らしい。そういう素直さは美徳ですよね、大石さん。
いや、もう私ね、素直なことだけが自慢なんですよ。
なるほど。
それ以外もあるんですけどね。
はい、はい、よく存じ上げてます、はい、ですね、実はですね、保険っていうのはそもそも自分の財産を守るっていう大きな目的を達成するために、一つの社会の仕組みとして、あるもんなんですが、もともとは相互扶助の理念という、はい、崇高な目的で作られたものであります、
うん、
で、その中でね、一番大事な理念なんですが、被害者救済という理念があります、まあ、その理念を達成するために、監督責任というもの、まあ、美徳と言ってもいいかもしれません、
うん、
もしくは日本的に言いますとしつけと言ってもいいかもしれませんね、うん、まあ、そんなお話です。
監督責任と、はい、保険ってどういう関わりがあるんでしょうか。
そうですよね、
分かりやすく教えてください、
はい、そもそもの話なんですが、うん、この今回のお話については平成16年に愛媛県で、はい、 小学生の子供がですね、学校の校庭でサッカーをしてたんですね。でそのサッカーをしてて キックしたボールが 1.3 メートルのフェンスを越えて、まあ、道路へ飛び出して、たまたまそこへ走ってきた85歳の男性が、まあ、ボールを避けようとしてですね、転倒しちゃいました、
はい、
で、まあ、足の骨を折って入院をされたんですが、まあ、不幸にも1年半後には、まあ、肺炎で死亡なさったと。で、まあ、そこに対して、まあ、ご遺族の方がですね、子供さんの、まあ、過失と、まあ、事故の因果関係、を求めてですね、監督責任ということで、その親御さんに、子供さんの親御さんに、まあ、責任追及をしたと、
はい、
で、まあ、一審二審はやはりその監督責任があるよということで、1000万円を超える賠償命令を額だったと、こんな話なんですが、まあ、事故後ね1年半、まあ、経ってから亡くなっているということなので、その直接的なその因果関係がどうこうという話はちょっと別の議論があるんですが、
はい、
まあ、いわゆる民法714条の責任無能力者の監督義務等の責任という項目で、まあ、関係をしてくるんですが、これ今の時代ですと高齢化が進んでますんで、子どもたちだけじゃなくて、認知症のお年寄りを持つ保護者、まあ、息子であったり娘であったりするかもしれませんが、そんな家族についても責任があるという、こんな話です。つまりですね、まあ、いわゆる昔言いました責任者出てこいっていうそんな話ですね。まあ、監督責任というのは責任があろうがなかろうがっていう点が一つのポイントなんです。
確かにね、
はい、
親が子供の責任を負うのは当たり前ですし、人に迷惑をかけたらその責任を親が持つ社会のルールですよね。
はい、そうなんです。実はですね、今回その最高裁の判決というのはね、その監督責任者というか義務者ですね、がその義務を怠らなかった時、またはその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったということを証明できれば、監督責任を問わないっていうところら辺がとっても画期的なんですね。今まではですね、監督義務を怠らなかった場合でもその責任を問われるという可能性が非常に高かったんですね。だからその通常のしつけをしていけばこれからは、責任を問われなくなると、こんな話になってくると思います。
それってね、いいことのようにも聞こえるんですけれども、ちゃんとしつけですとか教育をするとその親は監督責任は問われないということですよね。
そうですね、まあ、保険が云々っていうことよりもその、まあ、財産や家族を守るためにね、世の中のルールとしてね、きちっと守っていけばそれが回り回って、保険等々を使わなくても家族や財産を守るっていうことにつながっていく、こんな世の中になればいいですよね。まあ、いわゆるその因果応報というんですかね、が満たされる世の中になっていくということはいいことやと思いますね。
私もね、正当で地道で、
はい、
コツコツとした働きが認められる、はい、私のような働きが認められる世の中でないとダメだと思っています。
はい、全くその通りでございます。まあ、子供のしつけっていうのはね、もう本当に今日本の世の中でだんだん悪くなってるっていうことをよく言われますし、それはその私たちの世代がね大きな責任があるな、そんな風にも思います。ただ、子どもたちだけではなくてね、やっぱりそのお年寄りにも責任を持たないといけないということで、いうところで言いますと、私たちのその親世代への監督責任も生まれてきてるということがちょっと覚えておいていただきたいことですね。
親世代というのは、はい、私のお父さんとかお母さんということですか？
そうです、そうです。お父さんお母さんもきっとね、大石さんのお父さんお母さんまだお若いと思うんで、そうなんですが、そろそろその私どもの親の年齢になってきますと、やっぱりね、まあ、税金やとか、まあ、厚生年金やとか介護保険やとか、まあ、その社会保険料なんかのその負担も大きくなってますし、いわゆる私らが売ってる 私保険というんですね、私保険と書きますが、まあ、そういうこともどんどんどんどんその責任と同じだけ重くなってきてるっていうことでしょうね。まあ、この辺は言い出しますと結構幅があるし奥行きがあるので、また違う機会にね、改めてお話をしたいなと思います。
もう気になるので楽しみにしております。またよろしくお願いしますね。
はいはい、
さてこのように3年目突入いたしまして、ますますアカデミックになっておりますヤンの保険タックル、この後もまだまだ続きます。父ちゃん車に保険ない、
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない、
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、今回は大石久美子とヤンちゃんと一緒にお届けしています。ヤンちゃんも、
はい、
オープニングからねお話してるんですけれども、はい、3年目突入ですよ、
はい、
すっごい感慨深いんですけれども、はい、どうですか。
3つ年取っちゃいました。
私も3つ年取っちゃいましたよ
ね。え、
本当この3年の間にいろいろ変わったこともあると思うんですけれども、はい、決意と合わせて今のお気持ちをお願いいたします。
ありがとうございます。本当にあの毛も薄くなってきましたし、いやいやそんな話じゃなくて本当にありがとうございました。リスナーの方や、ね、スタッフの方に支えられて本当に今日を迎えることができてます。最近ではね、お客様にね、うん、聞いとうでとかね、
うん、
あラジオの保険屋さんなって言うって言っていただけるんですね。やっぱり3年続けるってそういうことなんやなと思いながら喜んでおります。
それはなんかすごい嬉しいですよね。
ですね。
で3年の間にね、
はい、
ヤンも会社自体がちょっと綺麗くなったような気がするんですけど。
はい、ありがとうございます。立て直させていただきまして、うん、綺麗になりました。ところがですね、うん、会社も変われば人も変わるということで、最近人の出入りがだいぶ増えてきまして、事務員さんがね今いないんです。足りなくなっちゃったんです。
私呼んでくださいよ。
大石さん、
うん、
でもギャラ安いよ。そらそうでしょう、喋るんと違うもの。
まあ、詳しくはですね履歴書とか持って、はい、私も応募してもいいですか。
はい、くしゃっと潰しちゃうけど、いやいやそんなことはなくて、履歴書持ってきてください。ぜひ、リスナーの方にも、うん、ぜひ私どもと一緒に皆さんのために保険を広げていくようにお手伝いをくださる方、本当に募集しておりますんで、よろしくお願いいたします。
もちろん番組への質問ですとか、あとメッセージもお待ちしていますので、合わせてよろしくお願いしますね。メールの方は 793@fmgenki.jp、 ファックスの方は 079-224-0793、 そしておはがきの方は郵便番号 670-8566 FM 元気、いずれもヤンの保険タックル係までお願いします。さてヤンちゃん3年目突入ということで、はい、最後の最後に、はい、いつものモットーとか意気込みもよろしくお願いします。
は
い、
そうですね、保険選びは代理店選びって言って常に言っております。その通りでございますし、私の信条であります。平穏に安全に快適に健康に、そして裕福に、うん、ということで履歴書もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
そこ必死ですね。
はい、
というわけでヤンちゃんありがとうございました。
ありがとうございます。
ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。